僕ら前渋谷に勤務してたじゃないですか。渋谷勤務めちゃめちゃ嫌いやったんですよね、僕。
ああ、なんかよく言ってた気がします。
ただね、この漫画読んでようやく渋谷勤務を誇れるようになりました。
佐島と庭の漫画760。
忙しい社会人2人がワイワイ漫画を語る漫画760。お送りするのは佐島と
庭です。
漫画760は佐島と庭がいろんな漫画の魅力をふんわりわいわいお伝えするラジオです。語りたいポイントのために必要な部分をバラすスタイルなので、大きなネタバレは基本ありませんが、どうしても軽くネタバレはしてしまいます。ネタバレ一切困るという人は漫画を読んでからご視聴ください。
番組面白いと思った方は、高評価、チャンネル、ツイッターのフォローをよろしくお願いします。今まで、
はい。
佐島さんに実は、こう、黙ってたことがあって、
あ、まあ僕もいっぱいあるけどね。はい。
いや、なんかそう言われるとすごいそっちが気になっちゃうけど、それは置いといて、ずっとこの漫画760にまつわる結構大事な話を言ってなかったことがあって、
はいはいはい。
今ね、二人でオンラインで収録をしてるじゃないですか。
あ、そうですね。
こう時間決めて何時集合で。
うんうんうんうん。
で、どちらかというと、いつも僕の方が先にオンラインのこう通話に入ることが多かったじゃないですか。
そうね。
うん。佐島さんの方が若干こう遅れ目で入ってくるというか。
基本集合時間には5分遅れで来る男なんで。
それなんか自慢げに言うことじゃないんですけど。
文化なんでこれは。
沖縄時間みたいな。
カルチュラルバックグラウンドなんでこれは。
で、こう佐島さんが来るまでの時間に佐島さんに内緒にしてたことがあって。
おお。
実は佐島さんが遅れてやってくるときは。
はい。
一人で YouTube でカラオケをしてからこう収録に臨んでた
って。うわ、全然必要じゃない情報来たな。
いやいや、大事なことでしょ。
脳みその容量限られてんのにさ。
言い方よ。いや、このね、収録時にいかにこう元気よく声を出せるかっていうのもやっぱ大事だと思ってて。
そういうね。だからいつも朝から元気なんすか？
まあ、もともと元気ないけど、そうしてちょっと声が出るようにしてるのはあった。
なるほどな。そういうコツがあったわけや。
そうそうそう。だから、佐島さんがオンラインになる前、直前まで僕は YouTube のカラオケ音源を聞いて熱唱してるっていうね。
そういう努力があったわけですね、裏で。それでも、あれですよね、うん、自分で言ってくるっていうのはちょっとなんか、ね、ダサいとは言わんけどさ、僕こういう努力してるんですよっていうのは。あとでこうインタビューとかで掘られるんやったらわかるんですけど、ちょっと隠しといた方が良かったんちゃうかなと思いましたね、今。
うん。まあ実際努力というよりは単純にそうやって遊んでたよっていう報告なわけですけどね。
それに言い訳をつけただけ。うん、後から。
そうそうそう。でも、ちょっと困ったことに、今日は僕の方が遅れてやってきたんで、今日はカラオケできてません。
できてない？今からやるじゃ
ん。いや、今からはいい。大丈夫。
いや、でも元気さ大事やからな。
そう。朝一番ね、今日は収録してるの朝だから、
うん、
朝一番にこう声を出すっていうのね。
僕なんか今までの回を何個か自分でも聞いてみて、
うんうん、
え、なんで俺こんな元気ないんやろみたいな時、だいたい朝早くに収録したやつなんですよね。まあ、朝早く言うても9時とか10時とかですけどね。
全然早ないから、
ね。いや、でもね、ちょっと聞いてください。9時とかからやるってことは、まあ、8時とかに起きないといけないわけじゃないですか。
うんうんうん、
飯食ったりとかするから。
うん。
ってなるとやっぱ元気ないよね、普通。
そうかな。だって何、何、うん、平日の仕事の日ってもっと早起きるやん。
いや、8時とかっすよ、僕。
ああ、ゆっくりだね。あ、まあ、
在宅やからかな。
ああ、まあ、それはあるか。確かに。うん、普段6時とかに起きるから。
マジか。あ、まあ、でも会社行ってる時は、もう7時40分。10分とかに起きて50分に出るみたいなのをやってた。
準備の時間10分しかあらへんや。
前の日の夜に明日の朝ギリギリまで寝れるようにっつって、こう服とかは全部用意しとくんですよ。
そのたゆまの努力何？
ギリギリまで幸せでいたいっていう。そのためだったらもう、まあ、前日のね、寝る時間も惜しみますよ。惜しまずにやりますよ。
まあ2人でね、元気よくやっていきましょう。
そうですね。まあそんなたゆまの努力の上に成り立っている漫画760は、Spotify ポッドキャストで毎週水曜18時に更新しています。
番組の感想を語ってほしい漫画のリクエストはメールツイートで受け付けています。ツイートの場合はハッシュタグ漫画760、メールはさじま .niwa@gmail.com まで、漫画760のメールフォームからもホームページのメールフォームからも送れるので番組概要欄をご確認ください。
ということでね、本日は今日の持ち込みです。このコーナーでは佐島と庭のどちらかが選んだ漫画一作品について語っていきます。
うん。
今回話したいのは僕が朝早く起きんの嫌やったっていうのもちょっと話つながるんですけどね、実は。
ほう。
今回話したいのはですね、アクタミゲゲ先生の呪術廻戦です。これ話題ですよね、今ね。
ちょっと一個だけ突っ込みたかったんですけど。
あ、何何、はいはい。
もう一回作者の人の名前言ってもらっていいですか？
え、アクタミゲゲじゃないんですか、これ。
あ、そうなんすね。いや、僕知らないっすよ。読み方を知らなかった。
あ、やめてやめて。ちょっとなんかめちゃめちゃ不安になってきた、今。アクタミゲゲやと思ってたけど。
いや、僕が単純にその読み方分かってなかっただけなんで。
いや、びっくりした。今めっちゃ試されてる感じの言い方やったもんな。
違う違う。僕が知らなかっただけ。
合ってる合ってる、アクタミゲゲです。
すごい名前。
顔がめっちゃヒヤッとした、今。朝からほんま嫌やな。今日昼からずっと寝たろうかな。
何のふてくされなんか分からん。
このストレスで。
確かにあの話題ですね。僕の大好きな女優さんの、あの、はるさんも見てるってインスタとかで言ってました。
え、誰？
え？
はる？
はる。
はるって何のはる？
え？何のはるって、はるははるですけど。
え、はるっていう名前の人がいるんですか？タレント？
そうそうそう。
タレントとか女優？
うん。朝ドラもやってましたよ、主演。
え、なんちゃら春とかじゃなくて？
いや、春だけです。2文字。感じ。
あ、やばい。わからん。全然わからん。
嘘。朝ドラもやってましたし。
マジか。
ドラマも結構定期的に主演で出てますよ。
ハリウッド女優で例えるとどんな感じの人なんですか？
え、何その急な例え。
いや、ちょっとなんかわからんからだって。
ハリウッド女優で例えると、
あれ、ナミにルリみたいな感じの人。
あ、そうそうそうそうそう。
あー、漢字は見たことあるかもしれない。
あー、まあその人。
へー。
なんかね、漫画とかゲームとか好きみたいで。
あ、そうなんや。
結構あの、エイペックスとかいうゲームもやってるとか。
お
ー。ちょろちょろ見ます
よ。僕もやってますよ。はい。
うん、
僕もやってますよ。何の張り合いか分からんけど。
共通の趣味で友達になろうとしてるんかな
って。いや、ハルさん聞いてる可能性はないわけじゃないですからね。ゼロではないから。
ない。
ゼロではない。
いや、もう僕、そこまで届いたらもう、この回で最終回にしてもいい
わ。なんでもっと続けたらいいやん。なんで
いや、もうなんか、達成感に満たされて。そうそうそう。
あかんな、燃え尽き症候群ですね。
うん、じゃあね、ハルさんの話したいんじゃないから。
そうやね。あ、そうそう。だから、呪術廻戦が、アニメをやり始めて、
うん。
もうアニメもめちゃめちゃ綺麗なんですよね。
なんか、佐島さんがね、絶賛してたから僕も見たんですけど、はい、確かにヌルヌルしてる。
うん。延々の消防隊見た以来の、え、アニメってこんな表現できるようになったんやっていう。まあ、映画版とかやったらね、全然ヌルヌルしてるんですけど。
はいはいはい。
普通に放映されてるやつで、こんなんなったんや。ジャンプの気合の入れ方がわかるっていうね。
なるほど、
ね。でもアニメもやり始めて、漫画の方もめちゃめちゃ話題になってますよね。
うん。
で、まあ、何を隠そう、僕もアニメから入ったたちなんですよね。
うんうんうん。
で、1話2話ぐらい出た時に、あー、なんか最近有名やから、有名というか話題になってるから、ちょっと見てみようかしらと思って見て、うん、こうね、ネットフリックスでも、今、僕ら収録してるときあれなんですけど、週1で更新されていくんですよ、エピソードが。
あ、そうなんや。
でももう、完全にネットフリックス付けの僕からすると、
うん、
週1更新もう無理なんですよね。シーズンボンと出してくれと。
あー、まあ、しかもアニメ一本短いからね、実質。
そうなんすよね。
CM なかったら18分とかそんなんちゃうかな。
とかとかとか。
うん。
20分前後なんですよね。
うんうんうん。
でもその週1のエピソードで満足できひんくなって、いやもう先気になるってなって、うん、あの、出てる漫画全部買ってもうたっていうね。最近ね、これ多いんですよ。あの、アニメから1話2話入って、あ、もう待たれへんってなって、全部買うっていう。
時間をお金で買うっていう大人ムーブね。
そうそうそうそうそう。なんか大人になったなって感じするよね、この。
うん、これは確かに。買うとき昔は絶対できひんかったけど。
そうそうそう。
今ぶっちゃけね、もうスマホでパパって調べて、ポチって終わりやから。
いや、ほんま、Kindle マジでやばいわ、あれ、うん。月 間のあの課金上限金額を設定したい。
それかあの定額サービスに切り替えてほしいわ、やっぱり。
いや、Kindle Unlimited ほんますげえ微妙やねんな。
Kindle Unlimited は確かにちょっとなんか、際どい感じかな。
いや、あれほんまね、小説とかも含めると結構いいんすよ、ラインナップ。
うんうん、全部見ると確かにね。
う
ん、
漫画で言うとちょっと、いやーこれ5巻までかとかね。
読み放題やのに漫画が途中までしか読めへんっていうのは、それは読み放題って言わんやろって思うところ。
そっから先は買ってくださいって。こんなんネットフリックスなかったぞっていうね。それはさておきにね。
うん。
ちょっと話長くなりましたけど、あの、呪術廻戦のあらすじをちょっと説明しておくとですね。
はい。
舞台は現代の日本。
うん。
これ大事なんですよね。今回の話で。
ほうほうほう。これ大事。
そう。で、現代の日本なんですけど、現実とちょっと違うのが、負の感情の集合体である呪いが形となって人に害をなすことがあると。
うんうんうん、
で、主人公のイタドリ、まあ、ちょっとあの珍しい感じなんです、感じというか名字なんですけど、
うん、
イタドリ君はひょんなことからですね、特級呪物、まあ、やばい呪いっすわね。
うん、
である、両面宿儺っていう、これ、実在のって言ったら変ですけど、実際ある、なんか、化け物らしいですね。
あ、そうなんすね。
そうそうそうそうそう。
へぇ
が、まあ、その両面宿儺っていうやべえ呪いを、まあちょっとひょんなことから体に取り込むことになったんですよ。
うんうんうん。
で、その、ですね、呪いを、扱い、で、呪物をこう払う。まあなんか言ったら死神みたいなやつね。ブリーチの。
うん。
が、なんかあの、呪術師っていうのがあるんですけど、まあその呪術師としての虎杖の人生が幕を開けるっていうね。
うんうんうん。まあ、僕も序盤読んだというかアニメも見たんで思ったんですけど、
うんうん
うん、まあ最強主人公漫画でもありますよね。
そうね。
うん。
そうね。すぐ死んだりするけど、まあまあまあまあ。
あ、なんか一応知らんとこ言われた今。
いや別にでも大丈夫大丈夫それは。
なるほど、ね。
大丈夫ですよ。
うん。
まあでもめっちゃ雑に言うとさっきもちょっと出ましたけど、現世で戦うブリーチ的な感じなんですよね。今まで全然力なかったんやけど、フィジカルだけはめちゃめちゃ強くて、
うん、
で、たまたまこう、その力を授けられて、みんなとは違う形なんやけど、こう、最強を貫いていく、
うん、うん、うん、
感じ。でも、バトルが結構こう、ロジカルというか、な感じなんですよね。
あんま、先まで読めてないから、あれかも。
あ、最初の方は確かにそういうのなかったかもな。
うん。でも、一個思ったんですけど、
はい。
あの、漫画の例えでブリーチ使いすぎじゃないですかね。
いや、それだけよくできてるんすよね、ブリーチが。
なんか、結構いろんな漫画喋ってて、まあ、例えるならブリーチの何々ですねっていうワードめっちゃ多い気がする。
いや、なんかやっぱ好きなんかな、密かに。密かにとか言うたけど。
失礼なやつやな。
いや、好きなんすよね。好き。
それか、そのブリーチに漫画のいろんな要素が詰め込まれすぎてる説ある。
それはある、ありますよね。あるある。でも、うん、ブリーチで育ってきたもんだって高校とか。僕からしたら、
いや、ちょっと待ってください。
え、何
前提として言っときますけど、2人とも最終巻まで読んでないでしょ。
途中まで育ててもらったにします。じゃあ
出た途中で家出してるやん。
しゃあないでしょ、最後は見られへんかったけど。
見られへんかったじゃない、見なかっただけでしょ。
いやいや、あのジャンプはね買わへんかったから途中から。
ああ、まあね。
そう、
それこそブリーチ大人買いしましょうよ。
いや、ちょっと関数多くないですか。大人買いするにしても。
76巻ぐらいやっけ。
ああ、いけるな。言うて40何巻まで読みましたからね、ジャンプラで。
あの土地なんか特集みたいな、ね、
そうそうそう、ジャンププラスのバーンザウィッチ特集かなんかでやってましたからね。
うん、 うん、うん、うん、
まあ、ブリーチの話したいんじゃないんですよね、でも。
ごめんなさい。
まあ、ほんでね、そのバトルロジカルとかもなんかちょっとお話ししたいんですけど、
うん。
今回ね、ちょっと何を話したいかというとですね、
うん。
渋谷駅がめちゃめちゃええ味出してるということなんですよね。
またちょっと意味わからんこと話し出しますよね。
いや、あのね、これでもさっき知らんからだと思うんですけど、
うん。
ちょっと最初にも言いましたけど、渋谷自体はね、僕、いろいろいい映画館あるし、好きなんですよ、街としては。
うん。
映画館もね、問題起こしたところとかもありますけど。まあまあまあ、それはちょっと調べてください、ご自身で。
うん。
渋谷の街自体は好きなんやけども、渋谷への勤務ってもう苦行でしかないんですよね。基本どの線も混んでるし。
まあね、あそこ乗り換えが多いからね。
そうそうそうそうそう。今はね、もう仕事変わったから、別に勤務することなんかないんですけど、
うん。
とはいえね、その苦行でしかなかった渋谷に行くっていう行為がですね、この呪術廻戦のおかげで、ちょっと次行くの楽しみになったっていうね。
なんかちょっと漫画のことを話す気があるのか不安な気がしてるんですけど。
いや、今回ね、意外と真面目な話なんですよ。
じゃあ、
ちょっと聞いて。
一旦聞きますね。
聞いて。はい、一旦聞きますね、多いですよね、なんか。
チャンス
納得してへんけど、みたいな。
それは、佐島さんがわけわからんことを言い出すことが多いから。
いやいや、これマジでね、漫画読んでる人だとわかると思うで。
あ、マジ？そん
なに？わかりますよ。わかるわかる、うん、絶対。うん、まあ、ちょっと、その渋谷の話をする。なんでその呪術廻戦やのに渋谷の話になるかというとですね。
はい。
アニメではまだまだ先やと思うんですけど。
うん。
あの、渋谷が舞台になるショー、アークがあるんですよ。
はい。
この舞台が渋谷、10月31日。ハロウィンね。
うわぁ。
そう、舞台なんですよ。僕がもう1年の中で、いっちゃん、渋谷へのヘイトを高める日。
そうね。はい。まあ、言ってる意味は分かりますわ。
昔僕ね、渋谷の、北西方面かな？渋谷駅の北西方面、ハチ公口とかの方。
うんうんうん。
あっちの方面で働いてたことがあったんですけど。
うん。
あのね、もう、ハロウィンを控えた金曜日の夜とか、やばい、もう。
うん。
ヘイトしか生まん。人が集まりすぎて。もう駅の外に、まあもちろんハチ公口とか、スクランブル交差点とかには死ぬほど人おるし、
うん、
駅の構内もやたらおるし、
うんうん、
電車の中でもやたらおるし、
うん、
もうね、ほんまにヘイトしか生まれないんで、僕、その金曜日、有給取りましたもんね。
まあ、なんだろう、集まってる人は楽しいかもしれないけど、まあ、普段ね、そこら辺を利用してる人からすると、確かにね。
そうそうそうそうそう、うん、僕なんか、枚方市民。てか、平方生まれでしたけど、平パーそんな地元やから行けへん、みたいなね。地元の人からすると、え？
ちょっとよくわかんないけど。
いや、いつも渋谷おるから、こう、わざわざそのイベントごとの時に渋谷に行こうなんて思わないわけじゃないですか。勤務してる人からすると。ちょっと離れてるとこやったらね、ああ、まあ、ハロウィンやし、せっかくやから行こうかなってのはわかるんです
けど。いや、行かないでしょ？
行かへんか。
行かない。
僕はね、僕は行かへんよ。
若干例え違うな、それ。おかしい、その例え。
細かい。まあっていうね。でも僕と同じ気持ちの、まあサラリーマンなのか働いてる人なのか結構多いと思うんですよ。
うんうん。
で、一応ね、この作中では、その、ハロウィンっていう日が、まあ霊的な儀式やからこう呪いが生まれやすいと。
うんうんうん。
いうような説明がされてるので、そのね、呪詛師っていう、まあ言うなればならず者の呪術師がおるんですね。テロリストみたいなのが。
はいはいはいはい。
で、そいつらの標的に、なるんですよ。ハロウィンの渋谷が。
うんうん。
で、これが渋谷事変っていう、いわゆる渋谷事変っていうので、その話が出てくるんですよね。後々。
うん。
で、まあ、一応その作中ではそんな説明されてたんですけど、僕は単に渋谷勤務の人のヘイトが溜まってるだけちゃうかなっていう気がちょっとした。
なんか。
呪いが生まれやすいのは。
え、それはハロウィンに集まってる人たちの、
うん、
そういう呪いではなくて、ハロウィンに集まってる人たちへのヘイトの呪いってこと
そうそうそうそうそう。
いや、
東京でもね、その呪いが溜まりやすいらしいんですよ。呪術廻戦で言うと。
それ、そこ読んだかも。なんか、都会の呪いは厄介やみたいな。
そうそうそうそう。その地方というか、あんまり都会じゃないところの呪いはまあ、割と控えめやけど、東京やともうめちゃめちゃいろんな怨嗟とかがね、
うん、
あったりするからっていうのが最初の方に出てきてたから、うん、なんでハロウィンだけその、霊的な儀式やから、みたいな話になんねやろ、とか思って。これはね、ちょっとね、アクタミ先生にもし聞く機会があったら、どうなんすかっていうのは聞きたい。
いや、答えづらいやろ、ハロウィンが嫌いやったとしても。
ジャンプやしね。
いや、僕がハロウィン嫌いなんでって言い出したらすげえ荒れるやろ。
いや、結構でも、荒れるけど、味方につく人はもう、信者になるよね、多分。
やめて、うん、そういう物議を醸す質問やめて。
ジャンプやからね。ちょっとみんなに愛されるようにこう。うん、それ一応ね、そうだから、儀式やから、呪いが生まれやすいってことなんですよね。
うん。
で、その、呪詛師の計画のもと、五条先生っていう最強の呪術師がいるんですけど、
うん。
これ、虎杖君の先生なんですけどね。
はいはい。なんか、明確してる先生ね。
あ、そうそうそうそうそう。あれ撮ると超イケメンっていう先生がいるんですけど。
いや、そこまで読んでないのになんか、どっかでネタバレで流れてきてすげえ眼内したわ。
かかし先生の素顔を見たみたいな感じですよね。
そうそうそう。そんなん、パッと流さんといてやってすげえ思ったけど。
だからね、その、五条先生が、まあ、最強の呪術師として君臨してるんで、うん、その呪詛師とか、あと呪物、うん、呪霊か、その、なんか意志を持った呪いたちが割とこう、まあ、ずっと払われ続けてるんですよね。
うん、
で、ただその世界を転覆させたいと考える呪詛師とか、あと呪霊がいたりして、
うん、
で、もう五条先生倒されへんから封印してまおうと。
ほう。
っていう計画を練るんですよ。テロリストたちが、うんうんうん、
なるほど。
で、この渋谷駅の構内と、まあ、駅周辺で、呪術師対呪詛師の全面戦争、まあ、呪詛師っていうか、呪霊と呪詛師か、
うん、
の全面戦争が始まるっていうのがあるんですよね、章として。
結構、じゃあ、パートとしては大きいパートなんですね。
でかいでかいでかい。
うん、
なんやろ、構成的には、ハンター×ハンターの、あの、宮殿に乗り込む。
キメラアント編のね。
キメラアント編、そうそうそうそうそう。
はいはいはい、はい。
あの宮殿っていうフィールドというか、があって、そこでこう、何人もの人たちが、こっちではこういうことやってて、一方その頃こっちではっていう。
はいはいはい。
のが結構デカめのやつがあるんですよね。うん、これあの、ややこしいというか、あの、いろんなとこでいろんなことが起こりすぎてて、ノートに時系列が上がってた。
まとめてくれてる人がいる。
ファンの人が作ってくれた時系列がめっちゃ助かると思うな。多分 Excel で作ったんでしょうね、表で。
Excel で作ったい。
すげえなと思った、
うん。
まあね。で、その渋谷駅が舞台なんですけど、
はい。
もうね、その渋谷駅が、なんかね、ダンジョンっぽくなってるんですよ。描き方として。
あー、まあ、僕から言わせればすでにダンジョンやけどね。
すでにダンジョンなんですけど、ただね、でもね、この、現実の場所がジャンプでそのまんま出てくるのって結構珍しいじゃないですか。
まあ、確かにね、いろいろ許可とかも多分いるやろうし。
そうそうそうそう、そう。ヒカリエとか普通に出てくるんですよ。うん、まあ、言ったら、東京とかは普通に出てくるわけじゃないですか。場所としては。うんうんうん、でも、ちゃんとこう、渋谷駅っていう、みんなが行ける場所が、そのままステージとして出てくるって、結構珍しいというか。
へ
ぇー。なんかその、まあ、言ったら背景としてなんとなくスカイツリー見えてるよね、とかじゃなくて、うんうん、ちゃんとこう渋谷駅っていうマップを使いながら物語が進んでいくっていうのがすごいおもろいんですよね。
うんうんうん。
13番出口とか言われると、ヒューマントラストシネマ渋谷行くときにめっちゃええとこね、とか、なるわけですよ、言われると。
いや、それは佐島さんしかならへんけどね。
まあまあ、そう、どういう結びつけ方をするかは人それぞれだと思うけど、僕とかなるんですよね。
うん。
新南口とか言われたら、うわ、最強線以外使わねえとか思ったりするんですよね。そこからは人入れへんやろ、みたいな。
うん。
今最強線の方も映ったしね。
ああ、なんからしいね。
まあちょっとあの、すげえローカルな話になりそう
だ、うん、ローカルすぎるわ、ちょっと。
で、あの、この、なんていうか、13番出口がうんぬんとか、新南口側とかって、もうね、渋谷駅構内を何度も何度も迷って身につけた方向感覚が、ようやくここで生きたなっていう感じがする。
ああ、漫画をその、なんていうか、把握する上で。
そう、う
ん、
漫画を楽しむためだけに、俺は渋谷駅で迷い続けたんやと。この渋谷駅を迷い続けた数年間は無駄じゃなかったんやって初めて思った。
じゃあこれ、この苦労して、渋谷駅の、なんて言うの、方向感覚を身につけてない人からしたら、
うん。
わけわからん説ある。
わけわからんっていうか、あ、まあそういうとこなのねっていう感じで見ることになるんやと思う。
うんうんうん。
なんか、ああ、ここら辺か、とかっていうのがあんまりない。
うん、なるほどね。
なんかその映画のロケ地とかを、すでに知ってる状態で、たまたまこう、自分が行ったことのある場所が映画に出てて、その場所をちゃんとこう使ってくれてる感じ。
うんうん、
ほんでね、これは多分なんですけど、
うん、
駅の構造的に、その最深部、いっちゃん深いところっていうのを作りやすかったんやろうなーっていう感じがして、どういうことかというと、
はいはいはい。
パッと調べたんですけど、
うん。
なんか新宿とか池袋とかって、駅の構内図見ると、割と平べったい構造なんですよ。
まあ確かにそうかな。う
ん。そのなんか JR とかまあ並んでるし、
うんうんうん、
あと、まあ、そのメトロとか小田急とかって、まあ、ちょっと別のところにこう、同じ階やねんけど別のところにあるとか、ちょっと上に上がるけど別のところにあるとか、なんですけど、
うん、
池袋とかもそうですよね。JR は全部並んでるし、まあ、メトロだけちょっとバコッと下の方に一本あるぐらいやと思うんですけど、
うんうん、
渋谷は、まあ、これ主に東京メトロのせいなんですけど、あの、路線ごとにめちゃめちゃ階分かれてるじゃないですか。
そうですね。
一ちゃん下の副都心線から銀座線まで、一ちゃん上の銀座線まで上がるの、どんだけ上がんねんってぐらい上がるじゃないですか。
うん。
で、その間にいろんな線があるわけですよ。
うん。
まあ今言った一ちゃん下の副都心線のホームはもうまさにダンジョンの最深部なんですよね。
ああ。
一ちゃん深いところになってるんですよね。
なるほど、なるほど。
しかもこの一ちゃん深いところで、このテロリストの狙いであるその五条先生との戦い、うん、まあ、その五条先生を封印しようとする戦いが行われてるっていうのが、なんかめっちゃこれダンジョンやんって思って、いっちゃん奥で怒ってるからみんななかなか手出しにくいっていう、
あ、
逆に五条先生が強すぎるからみんな近づかないんですよ、足手まといになるから。
うんうんうん。
でも五条先生だけいっちゃん深いところまで行ってそこで戦うっていう、
うん、
構図がなんか渋谷駅じゃないと作りづらいんかなっていうのがあって、まあそのハロウィンとかっていう設定もね、まあ、一応あるんですけど、うん、そのハロウィンで人めっちゃ集まってるから、その人たちをこうテロリストたちは盾にしながら戦うみたいなのがあったりするんですけど、
うん、
ダンジョンっぽさっていうのをすごい駅の構造をめっちゃちゃんと使ってやってんねんなって思って、すごい感心したというか。
え、これ大丈夫？
え、
あの渋谷駅行ったことある人しか伝わってないんじゃん、これ大丈夫？本当に
行って
行って
渋谷駅行って、もうこれ聞いて分からんなと思って、ちょっと新型コロナがね落ち着いたら行って。
いや、東京住んでる人はまあ渋谷でパッと行けるけど、
うん、
東京以外の人渋谷ちょっと行きづらいな。
いや、もういいでしょ、東京にとりあえずあの旅行とかで来たらもう聖地巡りしてください。呪術廻戦の渋谷駅ですよ。
いや、呪術廻戦の聖地はもう渋谷駅だと
僕はそうやと思う。
いや、い
っちゃんだってちゃんと使ってるもん。
いや
いや、もうね、浅草寺とか行ってる暇ないっすよ。もう、東京タワーとか、スカイツリーか、今は。
うん。
行ってる暇ないっすよ、ほんまに。
鬼滅の刃でなんかどっかの神社がね、聖地巡りやってちょっと話題になってたじゃないですか。
ああ、かまど。かまど神社か
な
んか
みたいな、
ね。
いやー、渋谷駅来たらなー、ちょっと絶望すると思う、汚さに。
いや、で、かまど神社とかって、あれ言ったらこじつけなわけじゃないですか、あれ。
いや、こじつけとか言うたか、そんなこと言
う
たか。
いや、僕のね、あの、枚方出身なんですけど、隣高槻市というところがあるんですよね。
はいはいはいはい。
で、あの、高槻弥生っていう、アイドルマスターのキャラがいるんですけど、
うんうんうん。
高槻市の弥生県が、高槻弥生の聖地になってるんですよ。
へえ、なるほど、ね。
僕も行ったことあるんですけど。
うん。
何も知らずにあの、お宅の友達に連れててもらったんですけど、こじつけなわけじゃないですか。
いや、こじつけって言うたらあかん。
こじつけという言い方が悪いな。なんて言ったらいいんやろ。まあ、なんかそのね、勝手に結びつけてるわけじゃないですか、ファンが。
うん。
でも、呪術廻戦はマジで渋谷駅なんですよ。
まあ、渋谷駅っていうのは分かりましたよ。
うん。
渋谷駅っていうのは分かったけど、ちょっとね、その、聖地巡礼のために渋谷駅おいでって言ったら、もうマジで渋谷の汚さに愕然とすると思う。
あのね、いっちゃんいいのは、明治神宮から副都心線に乗って渋谷駅に来ると、板取りと同じ足取りがね、たどれるっていう、これは僕のおすすめコースですね。
人の話聞けよ。
いや、だってなんか否定ばっかしてくるから、もうあんまり聞かん方がいいかなと思って。
いや、ちょっと不安やなと思って。今回の回、渋谷駅知らん人大丈夫？ついてこれてる？と思って。
いや、いけるよ。結構おるよ、渋谷知ってる人。多分大丈夫っすよ。
でもなんか、聖地巡礼ですとか言って渋谷駅の写真ツイッターに上げてる人とか見たらちょっとびっくりするな。
五条先生の戦ってる駒と一緒にホームのこの感じをね、一緒に撮るみたいな。やってほしいです。やりに行こうかな、今度。
じゃあ僕写真撮りますわ。
やった。ちょっと目隠ししていきますわ、僕。目隠しでもヒゲがあるからな、五条先生やり
に行こう。もうええって。もうええって。
まあまあ、そうね。でも、あの、こんなすげえローカルな話してますけど、
うん。
でも、この街とか建物とかを舞台にしてる、まあ、物語とかパートとかで、
うんうんうん、
その場所がちゃんとこうキャラクターとして成り立ってる作品って結構稀じゃないですか。
うん。
こうその場所やからこそできる動きとか、そのまあさっき言ってたあの最深部みたいな、その場所やからこそ持たせられる意味とかって、
うんうんうん、
なんかそういう見せ方できるの、できてる作品ってこう意外と少ないんですよね。なんとなくこう東京タワー出てくるとか、うんうん、なんとなくあの河川敷、ああ、この河川敷やなみたいなのが出てくるとかって多いんですけど、
うんうんうん、
でもその場所がちゃんとキャラになってるのって少ないわけじゃないですか。
うんうん、
しっかりリアルな場所を活かして、この、ショーを作った呪術廻戦というか、芥見先生って、マジですげえなと思って。
うん。なんか作品としても確かにすごいと思いますけど、
うんうん、
なんかそれを実現した周りの大人の皆さんの力もすごいなって思います。
いや、もうでも、集英社パワーでしょ、これは。
だって、許可取りとか絶対大変だから、だからこう、濁してる漫画も多いと思うんですよね。それを実際にやってるのはすごいかも。確かに
JR とか言いづらいですもんね、なんか結構映画とかアニメとかでも割とぼかしますもんね。
そうそうそう。
しかも結構このあのハロウィンで割とね、人バンバン死ぬんですよ。ハロウィンに来てる人たちがそれを OK 出すっていうのって、もしかして渋谷駅の人たちも嫌いなのではとか思
ってます。違う違う、やめなさい。なんかそういうよくわからんの言うのやめなさい。
おい、ちょっとそうだね、あのあんまり波立てへんわよね。
じゃああれね、次のハロウィンの時に、
うん、
呪術廻戦のそのコスプレしていったら結構物議を醸す感じある？
あるね、ある、あの頭に富士山乗っけていくとちょっとやばい可能性ある。
頭に富士山、
これはね、読んだらわかる。
ちょっとやばいな、気になってきた
そう、頭に富士山乗っけてハロウィンに行くと、うん、やばいやばいやばい、みんな逃げようってなる。
人が近寄ってこない、
けえへんね、多分。
おー、いいかも、それ。
目隠ししてる人だけ近づいてくる可能性は。
怖っ。それはまた怖いな。
まぁ、あ、ちょっとこっから余談なんですけど。
はいはい。
あの、このダンジョンがね、変わり続けるのも結構ええよねっていう。
え、
この
それ何？渋谷駅の話？
渋谷駅の話。
え、ああ、はいはい。
いや、あのね、渋谷駅ってここ数年で結構駅構内変わってるじゃないですか。まあ、新宿とかもそうだと思うんですけど。
まだローカルな話するな。
いや、ほら、あのね、渋谷駅で言うと、銀座線とか埼京線のホーム動いたりとか、新しい通路できたりとかね、うん、あるわけじゃないですか。
そうっすね。
僕も、あの、何年か通勤してて、改札が急に消えたりとか、昨日あったのに、みたいな、ね。
あるけど、あるけどさ、
うん、通勤ルートが、え、ここ前道あったのに、どっから行ったらええんってなってたりとか。
うん。
結構あるわけじゃないですか。
ありますね。
ホームとかもこう、ね、徐々に変わりつつあって、なんかこう逆に今のタイミングの渋谷駅を知ってて、でその状態でこう呪術廻戦読めてめっちゃ良かったなと思って、タイミング的に。なんかこう10年後とか20年後とかやったら、え、これ渋谷ってこんなんやったんって思うようになっててもおかしくはないわけじゃないですか。
まあそう言われればそうやけどさ、
その10年20年とかの単位で見たらね、その数年は大丈夫だと思いますけど、
いや、数年でも変わる可能性あるけどね、今の自分。
まあ急にね、あの、一角がさらちになったりとかするからね。うん、
開発進みすぎてるから。
そうそうそうそうそう。だからね、こう、今のタイミングで良かったなっていうのはすげえある。
なるほど。
見れて。うん。
独自視点すぎるな、これ。
まあね、僕、まさかね、この、渋谷って僕の庭をね、生かしきってくれた呪術廻戦、ほんま最高やなと。
うん。
まあ言うてこの収録時点でね、あの、渋谷事変終わってないんですけどね。
あ、終わってない。
終わってない。まだ続いてる。
しかも渋谷は佐島さんの庭ではない気がするんですけど。
あ、渋谷って言ったらちょっとじゃあ語弊あるかもしれないけど、渋谷駅は僕の庭っすわ。あの、どこどこ線次乗り換えたいんですけどっていう時に、ああ、こっちっすねってすぐ言える。
お、かっこいい。
渋谷駅は言える。言えるし、丸キューとかの方に行きたいんやったら、あの、スクランブル交差点を経由せずに地下からめっちゃ空いてるルートを案内できる。
あそこね。あそこ。わかる。じゃあローカルすぎんねんって今回。ほんまにちょっと今回ひどいぞ。
いやいやいやいや、今回ね、あの、ちょっと渋谷の、なんちゅうの、あの、文化更新委員会みたいなところからちょっとお金もらいたいぐらい結構押せた気する。
なんかもう正直呪術廻戦の回じゃなくて、アドマチック天国渋谷編って感じでしたもん。
いやでもあれほんまね、あの渋谷編ちょっとみんなで語りたいですね。渋谷勤務してる人たちと語りたい。ここなーっつって、ハロウィンの時マジでここやばいよなみたいな話したい。
あの、じゃあ開いてください、オンラインでもオフラインでも。
オンラインで開きづらいっすよ。
みんなであの Google マップ見ながらね。ここ
駅構内とかね。 いやでもほんまね、これ新型コロナ落ち着いたらまた渋谷行きたいっすね。
うん、
これ一緒に渋谷事変聖地巡りしましょうよ、庭さんも。
じゃあその後最後にあのまずいラーメン食べに行きましょうか。
そうね、おごってもらおう。
まずいラーメン。
そう、締めでね、
今日の締めということで、
はい、まずいラーメンあるんで、
はい、
一緒に食いに行きましょう皆さん。
はい、
まあそんなところで、
はい、
今回はこれぐらいで、
はい、
ではまた来週。バイバイ。
バイバイ。